まさにそのことがここで起こった。そしてそれが私たちにも起こる。何の希望も見出せないで人目を避けて暮らすしかなかった。5回も結婚し、どういう理由かは書いてないんですけども、でもともかく5回も失敗し、今しかも結婚してない男性と一緒に過ごしている。この女性がどうして神様の前にまたこの自分自身のことを、私はこんなもん 女性です、本当に御霊の前に心を開いて真理を求めるものになるだろうか。しかし御言葉がそこに語られて、この水を飲むものは誰でも乾く。そうか、私がこんなに乾いて乾いて失敗を繰り返していたのはそういうことか。主よ、あなたを礼拝するものとさせてください。悔い改めてあなたの前にぬかずくものとさせてください。どうすればいいですか。御言葉を聞いて真理を知り、本当に心開かれるそのものとなるように主は聖霊を送られ、そして魂を揺すぶり、私たちの霊を呼び覚まし、礼拝するものに作り変えてくださる。私このサマリアの女性とイエス様とのこのやり取り見て、変な思いかもしれませんが、かなり思い出したんです、カナビって私たちがどんなに運転失敗しても、あ、間違えた、ここ曲がるべきだったのに、でもカナビちっとも起こらないで、リロードしますって言って、じゃあ次はここ曲がってください。例えば10回も失敗したと、つまり言ってくれてる案内、10回失敗したということは言ってくれてる案内に従わなかった。人間だったら、あんた案内できないわって私だったらなります。カーナビはそれでも、もし私が10回曲がるとこ間違えても、100回間違えても案内し続けるんですね。あるいは全然道が分かんない、もうどう行ったらいいか分かんない、案内して、こう思うのは実は関東にいた時にある体験をしたからなんです、関東って本当道が難しいんです。舞鶴のように、あ、海がある、山がある、方角がパッと分かる、こっち行ったら西舞鶴、ここ舞鶴はある意味分かりやすいです。ところが関東って特に私がいたのは埼玉で、山も海もないんです。すぐ方角分かんなくなるんですね。カーナビ便利だなと思ってたんですけど、ね、でもそれでも道がややこしくって、右曲がりなさいって言われたのは、この どの右って本当分からない中で、ある時信徒さんの車に乗せてもらったんです。でその車はカーナビ故障してて、一切の操作を受け付けないんです。ただ現在地はちゃんと指示してくれて、ちゃんとどこの道行ってるかで方角どっちか分かるから、なんかまだ便利なのつけてます、どうせ操作を受け付けないということは切ることもできないんです。なんかどうしようもない。でボリュームもゼロにできないんで、絶えず案内聞こえてくる。案内聞こえてくるってことは、なんか目的に設定されてるんです。設定されてるんですよ先生。もう行かないからって消すこともできない。私たちが向かっているところはどうも目的地と全く逆の方向だったらしくって、なんかしきりに U ターンさせようとして、交差点過ぎるためにリルートいたします、次の交差点を右に曲がってください、リルートいたします、次の、もううるさいよみたいに思うんですけど消せない。だんだんカーナビが不眠になってきて、絶対行かないのに諦めず案内し続けて、なんかかわいそうだし、なんかこっちも申し訳なく思って、で、はっ、そうだ、案内消す方法が一つあった。目的地に到着いたしました、案内を終了いたします、これ言わせればいいんだ。丸々さん、ちょっと目的地行きませんかって、私がパッて見たら、 目的地まで距離555キロとかです。どこなんだこの目的地。行けない。もちろんそんな遠くに絶対行くことはないです。何年かかっても絶対行かない。でもカーナビやめないんですよ。はっと気づいたんです。私が洗礼を受けたのは25歳の時。神様25年間諦めずにずっとナビゲーションし続けてきたんです。異端の道に行っても何回何回とリルートしてリルートして、こっちここを曲がれ、こっちを U ターンして、働きかけてくださって、今もう、まだ目的地に私は到着確かにしてないな。ある意味安全なところには来てるかもしれないけど、まだ神様の案内は続いてて、だから本当に失敗しても神様は必ず道を見つけ出して案内し続けてくださる。このサマリアの女性もそうだったじゃないか。案内聞こうとしないようなこの女性をずっと導き続けて、とうとう礼拝すべきである、案内されたじゃないか。私たちも本当に大きな希望です。御言葉は絶えず語り続けられ、私たちがどんなところに陥ろうとも聞く耳を持つこともできないようなそんな状態でも、まだ全然正反対行って何年も何年もそっちに行こうとしない、でも神様はやめたと言われないし、またバッテリーが上がったとかなんとかでもう案内できないってなることはない。たつ案内が続く。どんな困難の中にあってもこの道を通ったら目的地に到着できる、その道を必ず見つけ出して伝えてくださる。そしてこのサマリアの女性が礼拝すべきです言われて、私がキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています、あなたその方が来られたならば私たちに一切のことを知らせてくださるでしょう。そして最後の本当に最後の答えがここで語られます。ここもご一緒にお見せしましょう。26節ヨハネによる福音書4章26節26節、イエスは女に言われた、あなたと話をしているこの私がそれである、この私がそれである。人目をはばかって過ごしていたこの女性が一番最初に、歴史上一番最初にイエス様からこの私がそれである聞いたんです。イエス様ご自身からこの私がそれであるというふうに訳されてあるこの言葉はギリシャ語でエゴエイなんです。以前一度お話ししましたけども、旧約聖書の出エジプト記にモーセが神様に初めて出会う、神様が芝の中から燃える炎として現れた、その場面でモーセがその名は何と言うのですかと尋ねた時、私はある、そう告げなさい、イスラエルの人たちに告げなさい。でこの私はあるというこのヘブル語を、彼はある、まあ、私たちが神様があるっていうわけですから彼はになるわけです。彼があるという言葉に変えて、それをギリシャ語にすると、まあ、違います。それをヘブル語がヤーウェイなんです。神の名なんです。 実会で神の名を御霊に唱えてはならない、なのでこのヤーベーっていう言葉イスラエルは口にしなかった。それでしばらくヤーベーって発音を忘れてしまったんで、何と読むんだろうって言って一時期エホバと間違って読むようになってたっていう、それぐらいの経緯もある言葉で、この私はあるギリシャ語で翻訳するとエゴエイン。もちろんこのエゴエインにもみんな言わなかったんです。別の言葉に置き換えて言っていた。それをイエス様は言われたんです。人が言えないことを、それも私はある、神様が自己紹介として使われた言葉を、キリストという方が来られるはずです、私がそれだ、まさに私こそある、人間が私があるなんて言うことはできません。私たちはどんなものでも、私は父と母によって生まれましたとか、あるいは、誰々のお世話によって、何かによってあるであって、ただあるだけは言えません。